生き生き北区情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さあ今日はこの3名の方にゲストに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ではそれぞれ自己紹介をしていただければと思います。
皆さんこんにちは、雲ヶ畑から参りました久保清美です。
こんにちは、山仕事サークル杉吉太郎の代表の、京都大学3回生の亀井博明です。
皆さんこんにちは、雲ヶ畑出張所長の広瀬です。本日は雲ヶ畑地域にあります農家民宿ゼーモンカフェと地域で活躍されている山仕事サークル杉吉太郎についてお話に参りました。
はい、ありがとうございます。はい、毎月ね第一木曜日はおなじみの雲ヶ畑の方々をゲストにお招きして、
またお邪魔しております。ありがとうございます。
はい、ね、ありがとうございます。
雲ヶ畑のコーナーになっております。はい、私ですね毎回来られた方に聞いてるんですけども、雲ヶ畑の魅力をですねぜひ、お聞きしたいんですけれども、清美さんにとって雲ヶ畑の魅力って何ですか？
はいはい、そうですね、まず一番に思いますのは鴨川の源流であること、うん、三四水明でとっても綺麗なところですね。はい、それと、是高親王にまつわる伝説が、うん、いろいろあるっていうことでしょうか。
はい、そうなんですね。はい、じゃあ亀井さんも教えていただけますか。
はい、僕いつもあの雲ヶ畑に結構自転車で行かせていただいてるんですけれど、うん、あの鴨川沿いに自転車で登って行って雲ヶ畑行く、はい、途中であの空気がガラッと変わるところがあるんですよ。山の涼しさとか感じられるところがあって、山の薄暗さとかあるところで、うんうん、ちょっと違うところに来たなって感じられるところがその雲ヶ畑の大好きなところです。
まだまだ私の知らない雲ヶ畑の魅力がいっぱいあるんですね。いやー興味深いですね。じゃあ今日はまず清美さんに農家民宿についてねお聞きできればと思うんですけれども、
はい、
農家民宿善右衛門、はい、を始められたことについて教えていただけますか。
はい、そうですね、この善右衛門っていうのは、はい、そもそも、久保家の屋号です。雲ヶ畑にはそれぞれ屋号がありまして、はい、初代のおじいさんが善右衛門っていう名前、うん、それから取りまして、民宿の名前も善右衛門にしました。
善右衛門、
はい、うん、それで私は雲ヶ畑に嫁いだんですけれども、はい、やっぱり皆さんにふるさととして来ていただきたいなっていうのが思いの始まりです。
うん、はい、ふるさととして、はい、で、まあ、昨年農家民宿を開かれたということなんですね。はい、ご主人と経営されてるんですよね。
はい、
どういった民宿なんですか。
はい、そうですね、まあ年寄り2人ですので、うん、1日1組5名様まで限定ということで、うん、させていただいております。
なんか特別感ありますね。
そうです、
1日1組限定のおもてなし。
う、ね、はい、
はい、実際にね泊まられた方とかのお声って聞いたことあります？はいはい、実際
そうですね、今年松上げの時に、うん、お泊まりいただいた5名様の中では、はい、昨年から、ご予約いただきまして、はい、松上げを見たいんやけれど、うん、雲ヶ畑の出張所に聞いたら、うん、民宿されてるって聞いたので、うん、お泊まりいいですかって言って昨年からご予約いただきまして、
うん、
でご予約いただいた方は京都市内の方でしたけれども、はい、大阪の方が、うん、あと全部4人さん、うん、皆さんね実家に帰ったみたいとおっしゃって、で翌日河原で流しそうめんをしていただいたんですけれども、2泊したみたいな感じになりましたって言って、もうとっても喜んでまた来ますっておっしゃっていただいたのが、あ、よかったって って思いました。
先ほどね最初亀井さんもおっしゃってましたけど、やっぱりこう空気が変わる瞬間があるって、まあ、空気がねそれだけ綺麗なところで、はいまあ、やっぱりこうゆっくりのんびりと羽を伸ばして、はいはい、で美味しいね流しそうめんもいただいて、
はいはい、
でまあね実家に帰ったような気分って、ね、そこなんでしょうね、はい、こう2泊したみたいってやっぱりねちょっとまあのんびりとゆっくりと時間が流れてたっていうことなんでしょうね。私もあの松上げはね今年見学させていただきましたけども、はいはい、やっぱり、ね、夜だったので、はい、ちょっとあの朝とか昼の雲ヶ畑も体験してみたいなってすごく思いました。
はい、
でもやっぱり空気はね本当に綺麗でしたね、はい、澄んでました、はい、空気が。
そうですね、夏はもうねクーラーいりませんし、はいはい、
いや、 やっぱりね同じ京都市内同じ北区でもやっぱりねなんかまあ職場でねいつもこう日々バタバタと動いてる時にこう松上げとかでもね雲ヶ畑の方行かせてもらうとなんかやっぱりこう時間がゆっくり流れててこう自然っていいなって それだけでもね、はい、思いましたね。
はい、はい、ありがとうございます。
今年の夏に、はい、ゼーモンカフェ、はい、カフェもオープンされたと聞きましたが、
はい
はいはい、どのようなカフェなんですか。そうなんです
。もともと鴨川の源流ということに主人はこだわっておりまして、はい、やっぱり鴨川の源流を大切にしたい、うん、水を大切にしたいっていう思いから、はい、カフェで、うん、美味しいコーヒー飲み物、うん、それを皆さんにこうお楽しみいただきたいなっていう思いから始めました。
はい、なんか週末限定って聞いてますけど、
そうなんです、
はい、そこもまた特別感がありますね。
そうなんですね。
隠れ家的な、ねはい、要素があるかなって思います、
はいはい、
メニューはどのようなものがあるんですか。はい、
まあ、私がすることですので、うん、今のところはサンドイッチセットと、うん、それからおはぎセット、うん、でセットと言いますのは、お好きなお飲み物、あったかいコーヒー、冷たいコーヒー、うん、そしてあったかい紅茶、冷たいのジュースっていうのと織り交ぜて、うん、で自転車の方に、うん、結構ご利用いただいておりますのがすごく嬉しいなって思います。
はい、サイクリングの方がいっぱいいらっしゃるので、ちょうど街道沿いにゼーモンカフェありますのでね、立ち寄っていただけるようです。
そう、前山へ行った帰りにその、はい、久保さん家にちょっと寄らせていただいて、うんうん、ここで久保さんのお手製のシソジュースをいただいたんですけど、
いただきました。美味しいから、
すごい美味しいんですよね、シソって。
そう、ガラスのコップに入れられて、はい、シソジュースすごい紫色で綺麗なんですね。
そうですよね、
味も夏って感じがしても
よかったですよね。
夕方すごい美味しかったです、
ね。はい、夏限定でじゃあシソジュースも
そうですね、はい、亀井さんからこれ清美さん作ったんですかって言われて、はい、一応そうですって
作り方も聞いちゃいました。
シソジュースも気になりますし、おはぎも気になりますね。すごい美味しいってね、さっきも打ち合わせの時に皆さんおっしゃってましたけど、
ね、作業の時にちょっとおはぎとかも持ってきていただくんですけど、もうすごい美味しいです、はい、それ、甘さちょっと控えめ
で、はい、そうですね、甘さちょっと控えめにして皆さんに美味しいって言っていただくのをこう、うん、結構間に受けましてね。
いやいやいや、
本当に美味しいですよ
ね。
まあ、でも実際にね、まあ、観光とかそのサイクリングで、はい、まあ、雲ヶ畑に行かれた方もそうですけど、はい、結構地域の皆さんの憩いの場にもなってるって聞いてます。
はい、それはね嬉しいなと思いますのは、うん、例えば畑してて草むしりしてたけどちょっと行っていいみたいに来られたり、うんうん、今のところ週末土日だけ営業してますので、うん、いつやってるのとか言ってお電話いただいたり、うん、こう地域の皆さんのたまり場みたいになれば嬉しいなって思います。
うん、はい、カフェの方でもこう温かな空間が、ね、はい、ね、どんどん広がっていってるんですね。
はい、
さっきもね打ち合わせの時にこう実際にカフェにね、はい、行かれた方のこう素敵なお話なんかも聞きましたけど、はい、ちょっと教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。実はねまだ営業して間もなくでしたけど、自転車の方が寄ってこられまして、うん、やってますかっておっしゃっちゃって、また9時半やったんですけど、うん、10時からなんですって言って、うん、そしたらちょっとその辺ブラブラしてますって言って、うん、でご注文はって一応聞いたら、何ができますっておっしゃったので、はい、うん、今日は一応おはぎセットがご用意できますって、うん、そしたら10人の方がね皆さん、はい、うん、おはぎセットをご注文いただきましたので、はい、これは嬉しいなと思いまして、うん、で食べられた後に、うん、 これは絶妙な味やって言ってその甘さがちょっと控えめなのが、うん、あの受けたのかも分かりませんし、うん、でその後のねフェイスブックに載ってた孫が見つけましてね、うん、おばあちゃんあの普通のお家で特別に改装したわけでもなくって、うん、あなるほどその通りや、うん、でもおはぎの味は絶妙やって書いてあったね、うん、あの自転車の方がね、はい、でたまたまあの歯医者さん私行ってるんですけどその先生もそのフェイスブックをご覧になって、うん、お仲間だったようで、うん、久保さんこんなされてるんですかっておっしゃって、うん、いや先生恥ずかしいし黙ってたんですって言ったら次の日曜日に来てくださいまして、いやすごく、まあ、人のご縁をいただいたなって思いました。うん、はい、
どんどん、ね、広がっていきますね、きゅうりさんの、ね、おはぎからね
嬉しいなと思いましたね。
いやこれからもね、はい、そんな地域の皆さんとかも観光に来られた方がねほっとこう心休まるような、ね、はい、場所を提供していただけたらと思います。
はい
はい、じゃあ続いてですね、亀井さんの方にもお話をお伺いしたいんですけど、はい、山仕事サークル杉吉太郎、
あ、はい、そう、
はい、についてちょっと興味深いこうサークル名ですけど、はい、あ、はい、教えていただけますか。
あ、まあ、名前の方はあの歌手の杉良太郎さんって見えるじゃないですか、うんうん、あの方からいただいてあの漢字もそのままなんですけれど、はい、読み方だけ変えて杉吉太郎ということで、うん、なんかいい杉を育てられるようなサークルにしていきたいなということで、ね、はい、杉吉太郎って名前です。でサークルはあの京都大学を中心に構成される、うん、ボランティアサークルで、はい、学生の他に社会人の方とかも在籍されてて、はい、だいたい今30人くらいのサークルですね。
は
い、
どのような活動をされてるんですか。
月に2回、その雲ヶ畑の方にお邪魔して、はい、植林ですとか、うんうん、枝打ち、下草刈り、間伐、薪割りみたいな活動のお手伝いをさせていただいてます。うん、でその作業の時に山主さん、お世話になる山主さんが毎回決まってて、はい、山主さんにご指導いただいて行ってます。
ね、伝統行事の松上げなんかにもこう関わってらっしゃったというふうに聞いてますけども。
あ、そうなんですよね、だいたい年、そうですね、毎回4人くらいちょっと、うん、この村の若手が足りないっていうことでちょっと準備、うんうん、10日くらい前の前日準備と当日のその松上げのお手伝いをちょっとさせていただいてますね。
うん、今年もじゃあ関わってらっしゃったんですか。
そうですね、今年もその竹っていう文字が山にあった
の、うん、今年ね竹と王でしたもんね、はい、竹の方にいらっしゃったんですね。
そう、竹の方ですね、はい、そっちの方はちょっと手伝わせていただきました。
もしかして亀井さんも松明を持ってらっしゃったんですか。
いや僕は今年はだいたい1回生とか2回生ですね。一昨年はちょっとやらせてもらったんですけど、
うん、皆さんね松明を持ったままこう山を駆け下りて来られるので、こう目の前でねそれをあの見学させていただいてたんで、私も迫力とスピード感がすごくて、はい、ね、あの地域の方々の、ね、掛け声とか、ね、はい、応援もあって、はい、すごい ね、 ね、あの一つになった場でしたよね。
はい、こちらもすごい楽しませてやらせてもらってます。
うん、でも足場もねそんなにあの
怖いです、ね、
山ですしね、はい、駆け降りてくるのも大変ですよ。そうですよ、
夜の道もないような山道をその松明の明かりだけで全力で駆け降りてくるので、うん、すごい怖いんですけど、うん、楽しいですし、
いやもう見てる方もね楽しませていただきましたね。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
で、亀井さんと久保さんご夫妻の関わりとかっていうのはあるんですか。はい、
本当に杉吉太郎ができたのが大体18年前19年前なんですけど、本当にその時からその久保さんにお世話になってできたようなサークルなんですよ、うちが。うん、それで僕が入った3年前からも本当に年に3回くらいですね、うん、その作業のたびにお世話になってまして、
うん、はい、そういうところでまた関わってやっぱりこう実家のような感じですか。
本当にそんな感じですけど作業のお昼ご飯、だいたい作業朝から行ってその夕方の3時くらいまでやってくるんですけど、はい、久保さんの作業の時にそのいつも清美さんにお昼ご飯を用意していただいて、それが本当に美味しいんですよね。
お腹が食べたくなっちゃ
う。いやいやいや、もう本当におはぎ、さっき話に出たおはぎですとか、うん、もうそれ食べるだけで午後の作業も頑張ろうかなってなれるくらい、すごい美味しいです。
食べ物で釣ってるんで
本当に美味しいですよ。大根の炊いたやつですとか、
でもね、久保さんもご主人のね、はい、常治さんが今、はい、闘病中っていうことも伺ってるんですけど、はい、何かねメッセージとかあれば、はい、ぜひぜひ。
そうですね、主人はね、先ほども申しましたように、鴨川の原理をとっても大事に考えましてね、
はい、
で、こんな言い方あれなんですけど、うん、昔その川でしょんべんしたら、うん、親父に叱られたって言って、うんうん、それほどやっぱり水を大切にっていうのがね、うん、だから今でもそれはすごく大事に思ってますね。だから今日もそれを伝えてほしいって言って、はい、
ね、
言ってました。
綺麗な場所ですからね。
はい、はい、はい、
ました。もうね、あっという間にお時間が来てしまってますけども、ね、これからの、取り組みとか何かあればアナウンスいただければと思います。
そうですね、そうしましたら、
よろしいですか、僕たちの杉吉太郎の方で、毎年雲ヶ畑森の文化祭というイベントを行っています、
うん、
11月の4日の土曜日の9時から行っているイベントで、その、はい、うちですとかその他のボランティアサークルさんとか、
うん、
地域 その自治体とかと協力してやるお祭りを、
はい、
雲ヶ畑小中学校でやらせていただいています。
楽しみですね、はい、こちらも
結構小さいお子様とかのための企画とかもいっぱい用意しているので、うん、ぜひお越しください、
うん、はい、ありがとうございます。あと私大事なこと忘れてました、うん、久保さんが経営されている農家民宿の予約方法なんかを教えていただければと思います。
フェイスブックにも掲載をされてるんですが、うん、留守番電話にはなるんですが、
はい、
雲ヶ畑出谷町一番地で、されてますので、
はい、
電話番号406-2805、うん、406-2805で、留守番電話になっておりますけども、ゼーモンカフェ の、まあ、週末やってるかどうかということとか、
うんうん、
また予約などもそこで入れていただけたらと思っております、
うん、
はい、でまた来月もすみません、第一木曜日の同じ時間に、
はい、
雲ヶ畑の方、まあ、次回は亀井さんと、はい、まあ、お仲間たちとご一緒にお邪魔してきますので、
はい、どう
ぞよろしくお願いいたします。
いや、来月もじゃあお会いできるんですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では今日のゲストは、農家民宿ゼーモンを経営されている久保清美さん、そして山仕事サークル杉吉太郎の代表、そして京都大学3回生の亀井博明さん、
はい、
そして、雲ヶ畑出張所長の、広瀬由美様にお越しいただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。